それでは今日から創世記、1年ぶりぐらいになるでしょうか。去年後半、アブラハムの生涯について22章の試練のところまで学びました。でその後新約旧約いろんな箇所からお話をしてきましたけれども、今日の9月からまた来年にまたがってアブラハムの生涯と創世記のその後についてご一緒に学んでいきたいと思います。今日は23章の一節にあるサラの一生と書いてありますから、今日のタイトルはサラの一生としてもよかったんですけども、これはアブラハムの奥さんのサラの一生だけでなく私たちの一生でもあるということで、人の一生というテーマでご一緒に3つのことを考えていきたいと思います。記憶にあると思いますが、アブラハムは最初はアブラムという名前でしたが、途中からハヒフヘホのハが入ってアブラハムになりました。まあいろんなことありました。なかなか子供ができなくて神様は子供が与えられると言ったんですが、焦ってしまって奥さんがあまりにせかすもんですから、まあ、おめかけさんを作ってそこにイシュマエルという子供が生まれたり、それから後からイサクという子供が生まれたもんですから家庭の中がかなりぎくしゃくしたり、それから食べ物がなくてエジプトに移民したら、あそこでアブラハムが奥さんのことを妹だって嘘をついたり、それから甥っ子のロトが財産奪われて奴隷みたいになって連れて行かれたというニュースでもう電撃的に知恵が与えられ、野因に乗じて、そしてスピード勝負で全部奪い返して、本当に大河ドラマのようなクライマックスのようなこともあって、まあ、山あり谷あり紆余曲折春夏秋冬、そしてこの23節のところに来ますと、長年の連れ合いでありましたサラが人生を閉じたというところからスタートするんです。ですから今日はアブラハムの初期でもなく、アブラハムの中期でもなく、アブラハムの晩年の記録を通しまして、ああ人の一生ってこういうもんだなと、それは毎日面白い面白くない、ついているついてない、テレビで笑った、悲しいことがあった、食べた飲んだ寝た、仕事をした、スケジュール通り行った行かなかった、いろいろあります。毎日いろいろありますけども、もっと長い目で見ますとね、人の一生って本当にこういうもんだなと。まあ人の一生は生まれるのは神様によって裸で生まれ、そして死ぬのも裸で死ぬと聖書が書く通り、ゴールも決まってるんですから、私たちは少し気が早いかもしれませんが、全ての人に定められた人生の一生のゴールである、ね、その死をそこから逆算し計算し直して、今私たちの人生はどのようにあるべきかなということについて3つに分けてご一緒に考えます。さあそれでは一節から読み合わせをしたいと思いますので、人の一生、それは種別であると。私たちは家族が今一緒だということは、やがて別れの日が近づいているということであります。私たちは地上のアブラハムの旅路であるということを思ったときに、だからこそ天国を仰ぎ見るということもあるんですが、やがて死が近づいているということでもあります。これはいい悪いの問題ではなくて、神様が全ての人の一生に定められた厳然たる襟正される思いの事実であります。下田さんのおばあさんも100歳超えましたから随分長生きなさったなと思いますが、サラはもっと長生きしました。もし今ならば世界で最高齢ではないでしょうか。ご一緒に一節読みましょう。はい。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。随分長生きしましたね。130歳にもう少しで手も届こうかという時に、2節に書いてある場所で、まあこの辺で生きていたようですが、サラは人生を閉じました。127年の歳月、月々、日々にはどれほどの人生が詰まっていたことでしょうか。まあ先ほども言いましたが、アブラハムと結婚したばっかりにというとアブラハムには失礼ですけども、
アブラハムの連れ合いになったことによってサラの一生は旅から旅でした。アブラハムは神の声を聞いて、行き先わからないけど旅に出なさいと言って、それに自分自身を沿わせるようにして、基金がなかったらアフリカのエジプトに移民して、そしてまた戻ってきて、子供がなかなか生まれないことという頭を抱えて、そうしてお目かけさんができたら、なんか夫婦関係もおかしくなってきて、自分に本当の子供が誕生したら、そしたら繊細のお目かけさんの子供、繊細の子供のようなイシュマエルと自分の息子のイサクとの間もなんだかおかしくなって、そしていろんな紆余曲折、山あり谷ありの人生が127年の間に詰まっていたんです。もう一つ言わせてもらえば、随分晩年に生まれた自分の息子、一つぶたねのイサクの結婚式が見れなかった。これ24章に奥さんのリベカをめとって結婚するという話が出てくるんですが、お母さんとしては一人息子の結婚式までできたら地上で見届けたかったかもしれませんが、これはまあ非常のようにも読めますけれども、いい悪いではなく、人の一生は神様によって定められ、サラはここまでということで2節の場所で亡くなったんですね。さあ、それではご一緒に2節とそのご主人、長年苦楽を共にしてきた旦那様であるアブラハムの様子も合わせて2節お読みしましょう。はい。サラはカナンの地のキルヤテアルバ、今日のヘルブンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた。まあ、これは後から書かれましたから、アブラムの当時はどうやらキルヤテアルバと呼ばれていたようですが、まあ、ほとんどの聖書の地図を開きますとヘブロンということで載っています。これは四国ぐらい の大きさのイスラエル の視界のちょうど真ん中あたり の左側、南の方にあるヘブロン、まあ、この界隈にアブラハムの家族は住んだわけですけども、ここで亡くなったんです。で、旦那さんのアブラハムの様子はサラのために嘆き泣いたと記されています。皆さん、これは私たちと全く関係ないアブラハムと奥さんと家族の出来事のように読めますけれども、私たちも今は家族と一緒だけどもね、いつまでも一緒ではないんだなと。当たり前です。当たり前のことですが、今日一緒であるということは確実に一緒の日々を減らしているということの裏返しでもあります。今日生きているということは、私たちは大事な人と死に別れるというメッセージの裏返しでもあります。そんなことはあまりに悲しくて、本当に厳しい人の世の現実だから考えたくないという心境ですけども、良い悪いの問題ではなくて、人はいつまでも地上に滞在するのではない、人は永遠に生きるではない、人は大切な人といつまでも一緒に食事をして苦楽を共にするのではない、これは限られた旅路であって一時の恵みであって、その恵みの日々を私たちがカレンダーをめくるということは確実に減らしているのだという現実を、このサラの、このサラとの死別の箇所を通して私たちはここで考えさせられるわけです。先日ある教会に来ましたら、その牧師さんの奥さんと立ち話していましたら、それで先生の子供さんたちはというか3人いて、そして今どうしてるんですかって言うから、みんな家にいないって言ったらびっくりしてですね、これはまあみんながそうとは限りませんが、やっぱり関東の人っていうのは大学行くとしても各種学校行くとしても就職するとしても36歳で家にいるという人もいましたから、珍しくないというか普通というか、晴れたら高いんですから家でいつまでも一緒にいてね。でもこの田舎ですと、田舎に住む人もいますけども、まあ多くの人は専門学校仙台に行くとしても、まあ仙台に下宿するアパート借りる人が多いし、東京大阪は少ないですけども、まあとにかく専門学校就職何にしても、まあせいぜい18までかなと、ね、あとは必ず確実にほとんどいなくなるっていうのが普通の風景だと思いますけども、しかし関東の人から見ると、信じられない、耐えられないって言うんです。まあいつまでも二人の息子さんと今一緒だし、高校生のこれからもずっと一緒だという、そういう風景なんでしょうね。いや、子供が離れていくっていうのは先生寂しいですねと言われたからね、私はもう去年今年離れたわけじゃなくてもうちょっと前ですから、その時思い出して、いや寂しかったですよと言ったんです。まず長女が初めに家を巣立った時は本当に一週間寂しくて、 毎日長女の携帯電話に電話して寂しい寂しいって言ってね、一週間経ったら寂しさが消えたもんだから、寂しくなくなったから心配するなって言ったら、心配しないんじゃなくて悲しく思ったようですけども、まあそこから始まって、じゃあ一人目経験したから二人目は寂しくなかったって言ったら、二人目もいなくなったらほんと寂しくて、三人目も寂しくて、いやー家族って寂しいもんですよとお話ししたんですね。また先月家族5人が1日だけ一緒になったんですから、一緒にいるときは嬉しいですけども、ああ今日限りだなと思うと嬉しい中にも寂しくてですね、明日になったらみんな東西南北にバラバラで私はどっかに出かけてですね、ああみんな別れ別れでこの1日しかないと思うと嬉しいけども、それは寂しいことの背中とお腹みたいな感じがして、いやー家族っていうのは寂しいもんですね。もしかしたら関東の人は何十年も家族ずっと一緒に泣き笑いを共にするということかもしれません、ことかもしれませんがね、アブラムの一生を見ますと、仮にそうであったとしても、いずれは私たちはね、死別する運命にあります。誰から家族先に、大切な友達誰から先に地上の旅路を終えるか分かりません。アブラムは異国から旅に来てですね、気流者として旅から旅の人生でしたが、何もこれはアブラム一人限った人生ではない、全ての人が地上では旅人であり気流者でありということを、先生もっとズバッとはっきり言ってくださいというならば、いずれ死別するということです。私たちはいつもいつまでもこの教会員がみんな顔を突き合わせていつまでも教会で食事するわけじゃない、いずれ一人一人残酷のようですが死別して地上の旅路を終えなくてはならないんです。ですから9月11日のアメリカのテロの後、誰ともなく誰の説教を聞くわけでもなく、アメリカの家族の人が、私たちは今日一日テレビ見てああおほと言ってね、そんなくだらない空間を共有するために今日生きているんだろうかと、何説教されるわけでもなく、今日自分が地上の生涯を終えたとしたら後悔してもしきれないと、ね、そんな人生で今日終止符ってはならない、もっと大切なことを大切な友達や大切な友人に語るべきではないだろうか。例えば、私はあなたと結婚して本当によかった、私はあなたとこういうことを共有できてよかった、大切な友達に私はあの時あなたにこの一言を言ってもらって、あのことが節目になって私の人生は今かくあるのですとね、その大事な一言を言わないでくだらないことばっかりお話ししてね、もし今日これで生き別れになったとしたら、あなたの人生は本当に後悔がないですかとね、そういうことを誰に説教されるでもなく、9月11日のツインタワーが瓦解した時に、ああ自分の人生をもっと大切なところから見直すべきではないかなと。アブラムは127年長い間一生そして連れ添ったこの一番この地上で大切な人の死に目にここで会わざるを得なかったんです。私たちは毎日、わあ今日はついてる、今日はスケジュール通り行かなかった、嬉しい悲しい、今日は気持ち明るい、今日はブルーだ、いろいろあります。だけど時々、ね、人生をもっと大きく眺めて、ああ人生の終着点、それは死をもって地上は永遠ではない旅なんだ。アブラムの場合は本当にもともと旅人として旅に出てきたわけですが、アブラムに限らない、これはサラの一生じゃない、全ての人の一生が死をもって大切な人とこの地上で別れ別れにならなければならない。私たちは死をもって人生の地上の終着点を迎えるのだっていう、ね、先生あんまりそんな暗い話、あんまり考えたくもないこと、普段話題に上らないこと、できたら避けて通りたいことという気もありますけれども、ああ人は人生の終着点を見つめながら逆算して計算し直して、今現在私はこれでいいか、家族との接し方はこれでいいか、自分の生き方は本当にこれでいいんだろうかということを、人生のゴールは定められていますから、そこから逆算して今日もう一度振り返る時を持ちたいと思います。何度も言いますが、伝道者の書の7章の2節には、結婚式に行かないでお葬式に行けと、全ての人の人生の終わりがあって、人は襟を正し、それを真面目に考えるようになるからなんです。私たちはアブラハムの一生を今日拝読することを通し、ああ何もサラだけが一人死ぬのではない、私たちも一生何年あるかわからないけども、私たちは死をもって旅路をやがてほどなく終え、そして大切な人とも今なら語り合える、いずれの日にはどんなに後悔しても地上で語り合うこともあるいは 握手することも叶わない時が来るのだということを避けて通ることをせずに、そこから逆算して今日は貴重な一日であると、今日は非常に大切な家族の交わりであると、今日はかけがえのない許された日である、そのように思いながら今週1週間1ヶ月を歩みたいものだと思います。さあ、それでは人生は死をもって大切な人と別れ、自らも死をもって地上の旅路をほどなく終えるということを、ね、真正面から見つめた時に、何と何と何を大切にして歩んだらいいんでしょうか。アブラハムの今日の歌詞を通して少なくとも3つわかります。1つは神様、信仰です。2つ目は自分自身の人生です。3つ目は私たちは限られた時代、限られた空間でしか生きれないです。まあ、ジェット機もありますから海外にも行けるとはいえ、物理的に地上で委ねられた時間の中で接する限度が決まっています。それは神様に許された大切な人たちです。だからその大切な人たちとの、ね、関わり、人々との交わりを大切にするということです。じゃあご一緒に、ね、大切な人の死はやってきてもいつまでも泣いてるわけにはいきません。日本でもすぐ葬儀屋さんを呼んでお葬式の段取りをしなくてはならない。ここは中近東ですから、ドライアイスもないんですから、もうすぐね、遺体の腐れはやってきます。それで三節のところで涙を拭いて嘆くのを封印して、アブラハムは奥さんの葬りについて一歩踏み出しました。じゃあご一緒に三節四節読みましょう。はい。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。私はあなた方の中に寄留して異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して死んだ者を葬ることができるのです。さっき言いました死海のそば、2節のヘブロン、ここにはユダヤ人ではなくてヘテ人が3節にあるように住んでいたようです。で、アブラムは自分はヘテ人だったかなと胸に手を当てると、普段は同じご近所付き合いしてるけど、そうだ、自分は外国からここに来た4節にある居留者で異国人で、日本なら昔は青い目をした白人とかね、いろんな言い方したかもしれませんが、自分は地元の人ではないということを普段は忘れてますが、アパート住まいしてる人も、ああこれは自分の家ではなかった、自宅ではなかった、自分は転勤族だから土地を買ってね、一箇所に腰を下ろすわけにはいかないということが普段は忘れていました。他の人と同じようですが、ああ自分はこういう立場なんだということを、例えば死に際し、人生の節目に際し改めて突きつけられ意識するように、アブラハムは、あ、自分は旅人だった、居留者だった、外国人としていろんな点気を使いながら、随分神経を使いながらここで生活しているというのも、ね、奥さんを亡くして土地がない、墓地がない、自分は何一つ所有していないという現実が、まあ大切な家族が亡くなったらすぐ遺産問題って、もう亡くなると次の日にね、兄弟が集まって遺産どうするなんて骨肉の争いになるということはないわけじゃないんです。アブラハムは、はあ、自分は奥さんを葬る墓地がないということで、地元のヘテ人たちに墓地が必要であることを願い出たんですね。今の4節のところを見ると、ね、譲っていただきたい。さあ、それに対して地元のヘテ人たちは何と反応したか。で、この5節6節を見ると、ああ、この普段はわからないけど、外国人でも同じようにここで生活してるけど、やっぱり人々は、身近な人は、アブラハムの信仰を見てたんだな。アブラハムのことを随分尊敬してたんだな。いくつかのことを考えさせられるんです。普段はわからないけど、人は死に際し、節目に際し、これまでのその人の人生や足跡が浮き上がってくると言いますかね。洗剤作ると汚れがぐーっと浮き上がってきたり、そんな洗剤があるって聞いたことありますけども、アブラハムは奥さんの死に際し、人となりというか、人柄というか、家族というか、人生というか、浮き上がってきたんです。じゃあご一緒に5節、6節読みましょう。はい。ヘテ人たちはアブラハムに答えていった。ご主人、
私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。
皆さん、もしアブラハムが浮いてて嫌われてた人ならば、ね、絶対譲らない、どの土地もお前にはあげないという反応があってもおかしくないです。まず最初にそんな反応ではないどころかですよ、この六節の応答の言葉もう一度見ますよ。まず一等最初にご主人ですよ。普通言いません。外国人は片身の狭い生活をしているもんですが、尊敬されてたんですね、アブラムという人、あるいはこの家族ね。あなたは私たちの間にあって民族も違う信仰も違うけれどもね、神の司ですとね。皆さん、人々はアブラムの信仰を見て、なんだあれ偶像もないし、私たちはこの偶像一生懸命拝んでお供え物をしてるけど、あれアブラハムの家族の信仰って一体どういう信仰なんだろうかなと思ったでしょうがね、あなたはただの人じゃないと、神の司だと、信仰の人物だ、信仰の器だ、信仰の人生だ、本当の信仰があるとしたら、アブラハムさん、あなたの信仰よくわからないけども、あなたの信仰が本物じゃないですかと言わんばかりのね、言葉がここに織り込まれております。皆さん、アブラハムはもちろん天使のような人ではない。嘘もついたこともあります。一度ならず嘘もついたことありますよ。また自ら弱さゆえに家族の中に問題を抱え込んで、子供のことでは本当に悩んだこともありますけれどもね、それでも大きく言えば、アブラハムはどんな時も天を仰いで信仰によって歩んできた信仰の父でありました。でそれをね、人々はじーっとアブラハムの振る舞い、言動、問題にどう対処するか、ね、決断、そういうことをじーっと観察した結果、奥さんの死に際し、ご主人、あなたはただの人じゃない、神の司ですと思わず知らず告白させたんですね。そしてね、アブラハムは尊敬されていたということがね、ご主人という言葉だけではなくてね、こう書かれているわけです。どうか聞いてくださいって言うんですよ。譲ってくださいとあなたは今おっしゃいましたけれどもね、最上の墓地を提供しますって言うんです。皆さんの家の隣にベトナムからね、帰化した人がやってきてですよ、いやお金もなくてまだね、段取りもなくてね、急に来たらね、子供が病気で死んでしまって墓地がないと、その時ね、隣組の人みんなやってきてね、どうかタダで太平洋が見えるベトナムを思うようなね、一番高台のね、あそこは最高の墓地の土地だよねってところがね、一軒空いてるんだけどもね、みんなあれを供出してあなたに提供しますと、あそこにあなたの大事な奥さんを葬ってください、あなたは神の司ですと、あなたのご主人、私たちは心からあなたを尊敬していますとね、どうか最高の墓地をあなたに譲りたいと思いますって普通言うでしょうか、ね、皆さん、これはね、アブラハムとこの問答したこの一人のヘテ人だけ、一人彼に限ったことではない。なぜといえばですよ、その後を見ますと、私たちの間で誰一人拒む者はおりません。皆さん、みんなアブラハムに対してそういう眼差しを注いでた。みんな心の中を沸かせてたら誰一人文句ありませんと。彼のような素晴らしい人物には、あの最高の墓地を私たちは提供したいんですと、みんなそういう気持ちですと。皆さん、ここを見ますとね、アブラハムはまず神を信じることが土台で、それを貫くことが土台でしたから、皆さんもこのようにして毎週教会に来る、礼拝大事にする、神様を大切にするって、それを土台にして、アブラハムは人生を、自分の人生を本当に大切にして歩んできたですよ。その結果ね、その後ろ姿から醸し出される日常生活の言動振る舞いを、全然信仰がわからないこの地元の人たちが見て、尊敬の眼差しを勝ち取っていたんです。アブラハムはね、ご近所付き合いや地元の人も好感持たれるように、とっても大切にしながら生きていたと解釈することもできるわけなんです。先日ある教会の方とですね、何か少しカルトみたいなことがよく問題になりますけどというお話をしておりましたら、まあその教職者の人とお話をしておりましたら、まあ普通日本では、韓国はだいぶ文化が違うようですが、 韓国は社長さんも誰でも政治家でもいかにも偉いというそういう文化ですか。日本はあんまりそうしてると品がないように見られるから、だいぶ逆さの文化でだいぶ違うんじゃないかな。おお、こう方はあんまりカルトみたいにならない。その逆に辛抱して忍耐して歯を食いしばってそういう頭の下がるケースが多いと思いますが、稀に何か生い立ちに傷があったり野心というか邪心があってやるような場合にはとんでもない方向に行かないことが、突然変異がないとも限らない、ね、ないとも限らない場合にどうやって見分けるんでしょうかって話になったんです。で、私はこう思ったんです。地元で評判がいいかどうかで大体わかると思いますよって言ったんですね。それは遠いところから見てね、これだけの結果が出てるということが真実かどうかは地元でも同じ評判ですかということで大体わかるじゃないですかと。人の見る目は超えてると思いますよってね。どんなに上っ面ね、壁を白く塗ったって、やっぱりその裏側というか真実を地元でじーっと見てればね、大体だから地元の教会で評判が悪ければ、あんまり信用しない方がいいんじゃないですかって私はね、それ教会に関するお話の時に言ったんですけど、でもこれは教会に限った話ではないと思います。アブラハムの場合、普段は食べて飲んで今日は天気がいいですね、今日は雨が降ってよかったですね、乾燥してましたからってね。しかし奥さんが亡くなった時にそんなくだらない話する人いませんよ。いやー、アブラムの奥さんは本当に気が回ってね、よく世話をしてくださる方でしたねと。私が辛い時には私に肩に手をかけてね、そしてこんな話をして励ましてくれたんですよ。私はあなたの奥さんに本当に感謝してますよ。そういうね、大事な話が葬式の時っていうのは出るものですよ。その人の生き方や一生やその家族のありようっていうものがご近所の目をごまかすことができない。地元のヘテ人の中で、いやーご神様、あなたに信仰を見てますよ、本当にあなたのことをみんな私にかけて尊敬してますよ、あなたの人生は本当にね高貴なものだと私たちは評価しておりますよ、ですから最高の墓地をあなたに提供したいのです、ね、皆さん、私たちは普段は下に十字架が刻まれてるわけじゃないから別にクリスチャンだと意識してないんです。クリスチャンは地上の旅人で天国に憧れるとありますが、別に隣の人と同じものを食べて同じテレビを見て同じ会話をして何の変哲もないんですけれども、節目節目に来た時に、ね、特に人生のゴールを思った時に、ああやっぱり証人なんだ、世の光なんだ、地の塩なんだ、いや私はキリスト教全然知らないけどあの人よく毎週忙しい中でも子供病気した中でもよく教会に行ったねって、そんなに教会って大事なのかな、あの人にとって何か危機としたものがあるのかなって思ったもんです。いやあの人クリスチャンだって聞いて私クリスチャンって接したことなかったけど、なんか人と接し方がこういう点でまろやかな感じがしたと思いますとかね。いやー実は私は本当に頭抱え込んだ家族の問題の時になんかキリスト教の本だけどって私に2冊差し入れてくれて、それ読んで心あったかくなったんですってね。普段は忘れてることがね、人生の節目に来た時に急に浮き上がってくるんですよ。アブラハムは神様を大事にし、神様に許された一日一日を大事にし、そしてこの地元で人々を大事にし、これほどの評判を勝ち取ってね、奥さんの葬式のに際し、アブラハムの人生がぐーっと起き上がって見えてくるようです。私は先日うちの娘が行ってる教会に招かれてお邪魔したんですけども、ちょうどうちの娘が実習ということでいなかったんです。私が来るということで立ち合わせて実習に行ったんじゃないかと、ちょっと感謝を入れたらそれは違うようです。その前の週は大学生だけの集会行って、うちの娘の地区も入ってる地区だった、やっぱりそこにもいなかったんですね。ことごとく私を避けたかななんて思ったんですが、まあどうもそうじゃなくて偶然だったようなんですけども、駅に着きましたらね、あるご夫妻が迎えに来てくださった。お互い顔知らないから看板持ってですね、あれご主人は洗礼受けて間もなくて、奥さんはずっとな長くてですね、で私車の後ろに乗せてもらったら開口一番、いやー娘さん随分しっかりしてますねとか、しっかりしてらっしゃいますねとか言われたんです。私ちょっとびっくりしたんです。まあ言いませんでしたが、どこがっては言いませんでしたけど、どこがって聞きたいような気もしましたけれどもね。で私はねこれ地域の違いもあるなと思って私は感じたんです。先ほど言いましたように関東地区はいつも子供として家の中にいて、そこから会社、そこから大学で、ご飯も自然に出てくるし、でそういう自分の家の子供を考えると、例えば一人でね慣れない関東に出てきて電車乗って、授業遅れずに行って、自分で食事作って、あるいは弁当作って持って行って、自ら蒸して教会に行って、そこで奉仕をして、そこでいろんな役回りをするというのは、ずーっと家族で子供は子供のスタンスでずーっといると見ますとね、 なんか、いや、うちの子供だったらこういうふうに、いや、アルバイトしたり、教会行ったり、授業出たり、自分で病気しても薬飲んだり、さて、果たしてやれるだろうかって多分、心細く思うんじゃないかな、というふうに私は感じたんですけどもね。しかし、やっぱり、父親ですからね。いろんな出会う人に、そんな奉仕してんだ、そんな風にして、CS 教師もやってんだと思ってね、やっぱちょっと嬉しかったんですね。いやー、それと同時に、ここで聞くうちの娘の姿と、私の前で私に接する娘と、なんと開きがあることかと思ったりいたんで、多分、外に行けば、多分しっかりするっていうのが、地方の子供は行けば、やっぱりそれなりに、親の目から見たら不安だけど、それなりに一生懸命やるっていうことでないかなと思いましたが、しかしそれが親として嬉しくなかったかと言われればね、やっぱり、ここでそんな、営みしているのと思いましたが、嬉しく思いましたね。皆さん。私たちは家族だけでなく、クリスチャン一人一人が世の光、やっぱ地の塩なんですよ。油油って奥さんのことを奥さんじゃない妹だなんていうとんでもない面もありましたよ。とんでもない面もありました。あるところに実は非常に弱くてね。で、ずるずるっと引きずられて奥さんの言うことにずるずる引きされる。そういう面もありましたよ。誰も完璧だなんて言ってません。だけれどもね、大きく言えばやっぱり神様を信じる一人一人が、神様の国の宝物なんですよ。あるいは世の光なんです。地の塩なの。それは第一に信仰という点で、第二に神の前で自分の人生を大切に生きるという点で、第三に他の人を大切にするという点で、普段は泣き笑いしてテレビ見て面白いな、今日は晴れましたねって言ってる、そんな営みですが、いざという時にね、特に葬式になった時に、あの人はこんな人生でしたよね、あの人はこんな性格でしたよね、あの人は5年前の試練の時本当にこういうふうに決断しましたよねって、 大事なことがずっと浮き上がってくるんですから、皆さん、私たちは世の光、地の塩として地上の旅路置かれているんだなということを、ボールから逆算するときにやっぱりそうなんだと意識させられるんです。ある方はこの冬のそなたをじっと見てたらクリスチャンのマークの魚のマークを発見したというふうに聞きましたが、私は何かで読んでですね、主人公の男性、男優と女優、まあ二人ともクリスチャンのようですね。男優の名前だけ覚えて、ペ・ヨンジュという人で、女優はちょっと忘れました。女優の人は牧師の娘さんでですね、男性の人はカトリックの信者さんのようですが、すごく熱心みたいですね、二人とも。特に女優の人は朝4時半の総天気とか行ったりですね、お父さん牧師ですから、芸能人の世界に入ることを大反対したようですがね。まあしかしその道に入りましたけども、他のね、普通の芸能人のなりわいに流されることなくね、自分をきっちりと保って、自己コントロールをしてね、そしてあなたは歩むよっていろいろアドバイスを受けてね、多分そういう香りが、ね、しているんじゃないかなと思いますよ。また、男優であるペ・ヨンジュさんも、家族の中にも、親戚の中にも牧師さんがやっぱりいるようですね。これやっぱり熱心なクリスチャンが多いようですね。ですから案外いろんな評判も、そのドラマの筋や演技も日本人にとって魅力に感じたこともあるかもしれませんが、なんか私生活においても他の芸能人と二人ともちょっと違うみたいで、あんまり名声にあぐらをかくとか、なんか近づくと傲慢みたいでね、近くにいる人から悪い評判が出てくるとか、そういうのと違って、やっぱりこうクリスチャン違うかなって、やっぱ神様の前に出てると違うかなって、普段は普通の韓国人のようだけど、やっぱクリスチャンっていうのは長い目で見るとやっぱ違うかなってね、皆さん、そういうことを読んだり聞いたりするとやっぱ嬉しいもんです。逆を言えばですよ、いやークリスチャンだけどあんな風に受け答えして、クリスチャンだけどあんな行いしてって言うとね、ちょっとね、悲しい噂のように感じますね。皆さん、神様はアブラハムの生涯をなんで外国の地にわざわざ割り込んでね、信仰を持って歩めと、紆余曲折の中、山あり谷あり、雪の日、槍が降るような中も会いましたかというと、証人とやっぱりさせたんですよ。本当に証人になってましたか、あの罪この罪を犯したのに。だけど奥さんの葬儀の際において、地元の人々からのこれほどの尊敬ですよ。地元の人々の目に映るアブラハムの信仰の父としての信仰ですよ。そして好感度抜群ですよ。皆さん、私たちはアブラハムと同じようにサラの一生ではあるけれども、私たち人の一生も証人として立てられているんだと思います。開きませんがね、聖書にこんな言葉があるでしょ。神と人との前で好意と聡明を得よ、 箴言の3章4節ですけれどもね、神様との関係において良き関係を得なさい、好意を得なさい、創意知恵も得なさい、それから人の前においても好意と聡明を得よう、人々の前で好感を得なさい、仲良くやりなさい、良い関係を保ちなさい、そして知恵を身につけて、知恵を持って人々の中で聡明なものとして生きなさい。神と人々との前で好意と聡明を得よう。アブラハムの人生、あるいは奥さんの一生を見たときに、その地域の中では全く変わった信仰でした。外国に見したり戻ってきたり、全く変わったなり合いでしたけれども、人々が見たときに尊敬の眼差しと、それから好意と好感と、そして彼らの中にある本物の信仰が浮いてきたんです。私たちも信仰を大事に、人々を大事に、自分の人生を大事に歩むべきだと思います。じゃあもう少し具体的に、アブラハムは何を大切にして生きていたんですか、もっと具体的にと言われればね、一つは礼節です。やっぱり礼儀のない人は人々に受け入れられません。まあ一般常識と言いましょうか、一般常識上度外視してこの地上で尊敬を勝ち取ることは不可能じゃないですか。じゃあなんだ、一般常識ってその枠組み側、ここで言えばお辞儀をする、ね、相手に丁寧に接するって、ね、そのね、何かしつけみたいな表面上の振る舞いのことですかって、そうではないです、ね、それはお辞儀をして丁寧に相手に甘えず自らを律するという振る舞いも、ね、そういう礼節も大事です。大事ですけども、それは表面的な礼節の問題ではなくて、アブラハムなりにその時その時真実に生きるという生き方を選択していたということです。これは人の心を打つんです、ね、ああ表面上はニコニコしてね、だけど裏では何言ってるか分かんないって言ったら信用されないですよ。だけどあの人はちょっと愚直なところあるけどもね、もうちょっとうまく立ち回れば随分あの人楽に生きれるかとは思うけど、そこが魅力だよねってね、あの人その時その時貧乏くじ引いてもそろばん勘定度外視して本当に信頼できる人だよねってね、アブラムってそういう意味で人やその状況に流されず自分の生き方を徹したということもできると思います。どうしてですか。アブラムはね、最高の墓地を誰も反対しないからどうぞ使ってくださいと言われて、ラッキーってね、いや自分はついてるって、じゃあそれに甘えましょうとは流れに乗らなかったんです。アブラムは奥さんを亡くしたこの心の痛みの中で7節8節9節のように答えたんですね。じゃあちょっと長いですけど全部続いてますので、7から最後の9までご一緒に読みましょう、はい、そこでアブラハムは立ってその土地の人々ヘテ人に丁寧にお辞儀をして彼らに告げていった。死んだものを私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いてソハルの子エフロンに交渉して、彼の二十歳の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間でその二十歳に十分な値をつけて私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。皆さん、人に何かあげるときね、ちょうどもらったものがあったから包み剥がしてね、このままあげましょうかって人はいないと思います、ね、仮にそれで通ったとしてもね、いやちょっとこれは失礼じゃないかなって考えるじゃないでしょうか。自分の大事な奥さんをね、ただであげますという土地にどこでもいいや、場所はこだわらないんだとアブラムは言いませんでした。自分の奥さんには実は思ってる場所があると、しかもね、ただでもらおうなんては思ってないと、十分な犠牲自腹を割いて奥さんの、ね、お墓に見合うものを私はやりたいと思いますと、うっかりね、相手の行為に甘えることをアブラムはしなかった。その前にね、まず7節見ますと、なんか中近東のお話ですが、白人の世界よりもやっぱり地続きのアジアって言いますかね、サッカーでも中東がアジア地区に入ってきますが、なんか7節見ますと、アブラムは6節のご好意の申し出に対して、ね、甘えることをせず、まあ、その振る舞いを見ると土地の人々に対して丁寧にまずはお辞儀をしたんですよ、ね、申し出に自ら真心をお辞儀を持って伝えたんです。白人の世界だと握手の世界ですからね、 ヨーロッパでもアメリカでもね。日本人は選挙の時は特に土下座したりペコペコしますけども、そういう白人の世界から見るとね、以前ある方がね、日本人はペンギンみたいだと言いました。ペンギン、ペンギンはいつもこう立ってます、あのこっちのボコボコするでしょ。日本人は相手に会うといつも頭下げてね、特に葬式の時なんか、今日は本当にお忙しいからありがとうございました、来た人も全員頭を下げてね、まさか一等最初に頭上げないですよ誰も、ね、向こうが上げてからってじーっとこう言って、ね、そしてこう礼節をね非常に重んじるじゃないですか。その日本人の方が白人よりここを見てね、ピンとくると思います。その席にお辞儀するっていう箇所がね、いくつかありますよ。例えば孫。孫のヤコブ。ヤコブはお兄さんのエサウに20年ぶりに再会するときに、兄に憎まれて殺されるんじゃないか。という恐怖のもと、縦一列に財産を小分けしてね、そのお兄さんに会う人会う人、お辞儀をしたんですよ。ね、これは、まあ白人で言ったら握手のような方法かもしれないし、自ら身を低くしてね、相手に私は真心と礼節を持ってね、これをこのところ日本人の方がそういう文化ですからピンときます。アブラハムはまず丁寧にお辞儀をしたね。で次に言ったことが8節ですよね、どうか私の心を聞いてくださいと。エフロンという人がいますよね、ソハルの子供さんの、その人に交渉することを許していただきたい。というのはエフロンさんが所有している旧説の旗地、そしてその隣にあるホラーナ、あそこを私は欲しいんですと。そしてその交渉を許してくださいですかとね。そして私はそこをただでくださいなんていうつもりはもう毛頭ありませんとね。十分な値段を言ってもらって、それを払って、そして私の所有する墓地として大切なサラを自腹を割いて犠牲を割いて労力をして、そうして葬りをしたいのですと、まあ、結論を言いますと、エフロンはこの土地を随分高い値段でね、ふっかけて売ったんじゃないかと解釈する人が多いんですが、あんまりいらなかった二十歳も結構ね、手に、させられるようになったと解釈する人が16節以降で多いんですが、まあ、とにかくね、約束の土地はかなりのお金を払って、アブラハムは奥さんのために購入したんです。で、知る由もない、ね。実はこれがアブラハムが長年人生の終わりがけ、旅から旅をして、初めて所有した土地です。不動産です。財産です。これまでは地上の旅人でした、ね、やがてこれが呼び水となって、この土地がイスラエル民族の土地となり、エジプト脱出して再びこの土地だとして帰ってくるようになる、その全ての最初の所有が実は奥さんの墓地であったということなんです。アブラハムはそれをただでプレゼントでもらったとしてよしとはしませんでした。自ら長年働いたものを通して犠牲を割いて払って正当に獲得した墓地、そして旗地としたわけです。さあこの一連の受け答えを見ますとね、アブラハムっていうのはちょっと愚直なところあるなというか、なんでくれるって言うんだからね、最高の墓地なんだからね、何どこだって人を葬れば一緒なんだから、そこでよかったんじゃないのという意見もあるかもしれませんけれども、まあこの点においてはアブラハムは頑として、まあ頑固一徹というかね、自らの信念意志を通すような、そのあたりがアブラハムのゆえんだと思います。魅力だと思いますね。さあ私たちはいつも計算してね、損得感情ばっかりでね、動く人はあんまり信用されないと思いますよ。ああこの人は状況変わったから今度こう動くだろうなって、あやっぱりな、で1年経ったらまた違うことコロッと言ってたらだって状況が変わったからって、あこの人信念で動くっていうことがあるのかな、ないのかな、信用していいのかなって、そういう感覚普通だと思います。だけどアブラハムはそういう点でね、自らああこの人は真実な生き方してるなと、奥さんが亡くなってね、頭が真っ白くなるようなこの場に及んでも自らを律し、哲学を持って自分の信念と生き方を実際に通す、本当にこの地元であんまりこういう人いないよね、ご主人様って言いたいよね、神の司ですって言いたいよねって、ね、やっぱりそういう器だったと思いますね。さあ私たちもこの地上で具体的なアドバイスはと言いますと、礼節を尽くして自分なりにその場その場で神と人との前で真実な生き方を積み重ねていく、すなわちそれが人生で、すなわちそれが神を大切にするということで、すなわちそれが自分の人生を大切にするということで、すなわちそれが人々の間でも尊敬を勝ち取り、そして人々の間でも麗しい人生が送れるということの具体的なアドバイスと言ってもいいんじゃないでしょうか。
私は先週ですね、東京の方の本屋さんからそして地元で買い足して3冊、ね、本買ってきまして、映画にもなったようですが、私は見たことありませんけども、毎年行くんです、北海道の病院に、雪深いところに。そこで、JR の駅の2階で伝道集会やるんですが、いつも聞くんです。ここに有名な高校ありますよねってね。病院高校どんな高校ですかってね。まあそこに行ってる人いないから、ちょっと噂しかちょっと聞けないんですね。で、そこの教師となって一躍映画になったり有名になった、吉家博之という長野県出身の、まあこの人はある時自分のお母さんが本当のお母さんでないと分かって、お母さんを知らない自分、いろんな老いたちから不良少年になって、まあ普通じゃない不良になって、親から感動されて、そして里子に出されて、そうして高校も中退させられて、そして北海道にそういう人を受け入れている高校があるというので、まあ余市高校に行って、そこである女性の教師と人生の決定的な出会いをしたね。まあそういう物語などいろいろ3冊本を先週読んだんですけど、なるほど、考えさせられることが多いなと。弁護士になるということでものすごい勉強して、しかし教師の影響で教師になりたいと、あれほど嫌ってた教師に自らなって母校に帰り、日本各地で枠に入りきらない子どもたちを接する、まあ、そういう物語がどうも映画にもなったようです。で、そのね、人生を、彼の人生をもう180度変えた、そのある女性の教師との出会いの場面ね、なるほどなぁと。全ての大人は信用しない。特に教師なんていうぐらいはもう絶対に信じないとして、生きて、もう、喧嘩三昧、そういう闇の道をずっと歩んできて、もう親も感動だってされた、その子でしたけどもね。しかしね、そこに出てくる女性の担任の先生は、決して声を荒げることなく、怒ることもなく、だけど絶対信念を負けずに、ね、そして、本気比べならば、いつまでも寄り添ってね。例えば、学校の掃除の場面が出てきました。掃除なんかしたことないんですね。で、いつもしないで帰る。大人は自分の寮までやってきて、そのか弱い先生が掃除しなさいと。なんで俺が掃除なんかするんだと言いましたけど、掃除しなさいと。あなたが掃除するまで私は離れませんって言って。ここで気まずい沈黙が5分、10分、30分、1時間。もうどうしてこんだけして、じゃあ掃除に行ってやるかって言ったら、本当にその先生が喜んで、一緒に髪がきして、ね、そういう姿を見て、あれ、今まで建前でいつも説教して、外枠だけ合わせろって言った、自分のつもりで結局この大人たちは生きてるんじゃないか、その立場でとしか見えなかった人と、随分違うと思った。一味も二味も違うと思った。ここで一生懸命誠実に真実に掃除をしている担任の女の先生の背中を見ながら、この先生のこと好きだって。本当に初めて大人が、好きな大人が初めて現れた。この先生のためだったら何でもしたいと思った。ただ口では言わなかった。この先生のこと好きだと思った。そこから彼の人生はだんだん変わっていきました。まあ交通事故で死にかけた時は、その先生がざーっと根津の看病をしてくれて、死んじゃいけないと、あなたは私の夢だとね、この先生のために絶対自分は蘇って生きてやるとね、そこから這い上がってきて、もう勉強して大学に行って教師の道をたどって母校に帰り、まあそれが本になりベストセラーになり、どうも映画化されたりしたようですけども、まあ私はそのか弱いように見える、絶対怒鳴ることもない、だけど自分の信念は曲げない、あなたには絶対掃除はしてもらう、私はその手は絶対曲げない、何があっても曲げないとした、その先生の後ろ姿を通し、あ、ここに真実がある、少なくともこの人は真実な人だと、あの不良少年の人生を180度ぐーっと変えていった。人っていうのはやっぱり上辺がどうであるとか、声が大きいとか小さいとか、立場がどうであるとか、そういうことを全部取っ払って、本当にその人の真実に出会った時に心動かされるんだなぁと改めて思い知らされたんです。今日はアブラハムの人生の一コマというには、あまりに大きすぎる出来事、大切な連れ合いである奥さんの死に際し、彼らの家庭、営み、人生がぐーっと浮き上がってまいりました。私たちも今日生きているのは、これは当たり前じゃない、権利ではない、素晴らしい恵みであって、いつまでも続くのではない、今日を大切にすべきだ、一週間を、9月を大切にすべきだ。じゃあ何を大切にするんですか。神様を大切にし、自分の人生を決して投げずに、そして
接することが許された。家族やご近所や教会のお互いの交わりを大切にしつつ、具体的には礼節を尽くしながら真実な生き方をそれぞれ積み上げて歩んでまいりましょう。ご一緒に6節を読みましょう。アブラハムに対して地元の方が話した6節を読みましょう。はい。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。黙祷いたします。